皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は足元からの生活再建というお話です。今の時代ですね、とにかくこの大きな構造に頼るってことが誰もできないわけですね。アメリカのドルがもういよいよ終わりということで、ですから世界の脱ドル化っていうのは全然止まりません。でロシアとの関係もですね、各国、まあ言ってみれば対等な関係なんですね。別にロシアの派遣のもとに入るとか、ロシアの同盟国になるなんていうことは全くなくてですね、対等な関係なんです。ですからそんなに別にロシアがですね、手取り足取りなんか手伝ってくれるってことは全くなくて、まあ対等な国としてのお付き合いですから、その分各国は小国でありましてもすごい責任があるんですね。自分だけで何かできなければ自分の力で横と組むと。ただその変な国と組まないようにね、ロシアがクラブを作ってくれるから、そのロシアが作ったクラブの中で、まあ、この中のメンバーだったら安心して付き合えるから、その中で組んでお互いになんか生きていきましょうと、まあ、言ってみればそういう構造になってるわけですね。で、まあ、今までですから世界の新興国、それから、資源国っていうのはとにかく西側の金を当てにして暮らしてきたわけですよ。だからその新興国資源国はこの30年ぐらいね、成長しようとすれば、まず初めに必要なことはアメリカとかイギリスの、あれロースクールとか、あるいはビジネススクールに行って、ディープステートね、ディープステートが使う世界のルールをまず最初に学ぶこと、それからその友達を得ることで、いわゆるディープステート支配の世界ですから、まあ、金融だけじゃないですよ、それ軍事だけじゃないですよ、薬品だってメディアだって多くの製造業だって、それはもうだってディープステート支配で、彼らがやっぱり世界を動かしてましたからね、ずっとね。でだから彼らのお友達になることが、まあその自分の国を栄えさせる本当に一丁目一番地みたいなもんで、でそこに一切手を触れないでいくと、まあ、かつてのリビアとかですね、あるいは北朝鮮みたいに、えらいなんかこう遅れを取った国になっちゃって、国民の不満が爆発しちゃって政治が持たなくなると。国民だってね、そらうちはなんであんな、豊かになれないんだと、なんでうちの国だけ貧しいんだって必ず言い出しますから、そうするとやっぱり何がしかですね、やっぱその豊かにしなきゃいかん。でもしかしその国を発展させるために必要な資源のほとんどディープステートが握っちゃっていたわけですから、ここと大友達にならんと何も始まらんということで、その国を代表する一番優秀な人たちがですね、まあビジネススクール、ロースクール行ってですね、でそこでまあ法律だとか経営の、あるいは政府運営のね、一つのこのひな形と申しますか、大雑把なルールを、そこで学んで、で常識を学んで、そして友達を学んで、先輩を学んで、で自分の国に帰る前にそういう国で一働きして、昔は例えばアメリカだって、大学卒業すれば2年ぐらいはそのまま働けたでしょう。でそこで働いて企業に入ってみて、でさらに知見を深めて友達を得て、で自分の国に行って、でその外国の友達とつるんでね、まあ金でも物でもサービスでもつるんで、仕事をして自分の国を発展させると、それは当たり前だと。だからディープステートの一員に喜んでさせてもらって、そしてその自分の国発展させると、いやもうそれでずっと動いてきたわけですからね。だからそれはアメリカだってイギリスだって、それは学校は儲かりますわ、まあ、テープレコーダー毎年回したらいいわけですよね、あれね、本当テープレコーダー回していて、でそれでそのディープステートのさ、起動版やってるわけでしょ。ディープステートの起動版やってて、そこでさね、ディプロマ、あの卒業証書を渡したものがディープステートに入れる、まあ、人ですよね。それでやってたわけで、まあ、よくやってたな、あんなの。まあしかし当時にすればみんな熱心にやっとったね、なんかよく思い出しますけども、まあ、私はなんかそういうことやる前にこの世界からねもう身引いちゃってましたけども、世界がそうなる前に身引いてましたけど、まあ、とにかく熱心にやってて真面目にやってたね。 目輝かせてやってましたね。ロースクールだビジネススクールだなんて言ってですね。でそのまあそりゃそうだよな、19世紀的貧困の中でずっと苦しんでた人たちがさ、やっとなんかね日の出ができたとばかりに、あの中央アジアの国々なんか本当そうでしたね。カザフスタンなんて新しくできた国でしたもんね。まあだからあのカザフスタンのものすごい大きな、まあ、あのビル群なんかの見えるあの斬新性っていうんでしょうかね、あの雰囲気でしたよね。まさにこの90年代前半から半ばの雰囲気ってね、こう真っ青な空に誰もね邪魔するものがいないというあの感覚はなんとなく分かりますよね。まあ今にしてみればね、やりすぎてひどいことになったわけでありますけども、まあとにかくそうやってディープステートでワールドワイドにやってた時代も、実はその本当のことを言うならばそんなに大したなんて言いますかね、技術革新とか大したイノベーションがあったとは今にしても思えないですね。まあ通信とかいくつかの分野で画期的なものがありましたけども、所詮そういうのも世界中でやるということになれば量産効果が大事になりますので、あっという間に価格競争に入っていくわけですね。で技術は陳腐化するし、むしろ陳腐化させて安くなったからこそ世界が同時に変わっていったと。でそのインフラの上でいろんな商売やるんですけども、結局やっぱりそのみんな学んだ元がですね、その欧米の特に英米のロースクールビジネススクールですから、発想が限られてんだよね。曲がり間違ってもさ、自分たちのねその第一に根ざしなんていうふうにならないわけで、まあそういう意味ではその発想限られておりますから、まあ、あっという間に行き詰まっちゃって、最終的には08年のリーマンショックで全部終わっちゃったというのがそれ本当のとこですね。だからまあ中国もそうですけども、まあ、21世紀に入りますと政府が身銭を切ってと言いますか、財政資金出してテコ入りをすると、外資に任せちゃってやってたらそこが抜けてきちゃったから慌ててですね変な外人を追い出して、でそのまあ身銭入れてね、手金入れて救い始めたんだけども、もっと手金ったってもともとそんな蓄積のある国じゃないから、あっという間に尽きちゃって、で下手したらその外人のむしろ言いなりになっちゃったと。そんな国も多かったですね。まあそういうことでやってきて、今日、まあ、トランプとプーチンが出てきて2018年ですね、冷戦の終結の宣言出たのが2018年の7月ですね。あのヘルシンキの、あのフィンランドのヘルシンキで冷戦終結宣言が出まして、あそこでだからもう終わったわけですね。あとは残党狩りといわゆるその映画を見てるだけの段階でありますから、そうしますともう生活再建、その先にある経済再建っていうのはあのあれですよね、足元からやらなきゃダメなんですね。ディープステート頼みの、世界的なその資本主義の枠組みに頼った再建はできないわけであります。そして同時にその組織自体がですね、まあ、生き残るかどうかっていうところがポイントでね、やっぱりこの、まあ、今までのグローバリゼーションの前提でやってた組織っていうのは、前提変わるときに果たして生き残るかどうかっていうのが最大の問題でね、例えば中国なんかでもアメリカドルを大量にですね借りちゃった不動産デベロッパーなんかどんどん潰れてってますよね。そういうことなんですよ今だから脱ドル化という話ありますけども、所詮あれドルの踏み倒しで払いきれないわけですよね。だからもうそういうところっていうのは、そのアメリカにのめりすぎたがゆえにもこれで終わっちゃうわけですね。そうするとまあ、今までドルの付き合いで、世界中リンケージ、まあ、つながりがあったものをそれリンケージ張れなくなりますから、そうなったらやっぱりもう、自力で行くしかない。さっきも言ったようにプーチンたちは、自立した国の横のつながりってことでやっておりますから、別に派遣でどっかの国を取っちゃうとか、あの従えなんて気持ちは全く持ってない。そのややこしいこともしてもしょうがない時代なわけですよね。数は力じゃないですから、数はむしろ弱さになってくる時代ですからね。これからはインドなんか見ててもそうだと思いますけども、割れちゃうわけね、数が多いとね。あそこはまあ、あの宗教対立もありますしね、割れちゃいますから、なかなか国全体が一丸として一つの方向に向かっていくってのは難しいじゃないですか。昔からえらい苦労してますよね、あの国もね。まあそれだから一つの方向に暴走しないからいいと言えばいいんだけども、しかしやっぱりもどかしい思いしてる人はたくさんいるんじゃないですか。いろんな余計な揉め事でね、本当に苦労しちゃうんで、しなくてもいいような揉め事が多いんじゃないかと思うんですよ。でですからこの先はですね、誰しも足元から、国であればその国の中、地域であればその地域、自分の家庭であれば今自分の家庭、そこから中心に再建しなきゃダメですね。でそのやっぱり今自分たちが属している国、 地域それから組織が生き残るか生き残らないかの、まあ、目星はやっぱつけとかなきゃダメですね。これは生き残りそうかな、いやこれは無理かなと、その辺のこうやっぱり見通しは立てておいた方がいいと思いますよ。これ例えば平成の頃よくあったんですね。平成の初めってもバブル崩壊しちゃって本当は金融危機広がってたんだけど、政府も金融機関もあれ全部隠してたんです。隠しておりまして、でしかしもう本当のことは漏れ伝わりますから、それを聞いてあもうダメだと思うところはもうやめちゃったり次の段取りしてました。そういうところは実際に後で本当のことがバレて倒産広がっても余裕は結構ありました。だからもっと大変だったのは融資受けてる企業ですね。昔から銀行がその何て言いますかね、企業や地主を支えていましたから、まさか銀行がその企業や、地主を騙し討ちみたいな形で倒産に追い込むなんてことは想像してなかった人たちがほとんどだったんですね。ところが例の竹中平蔵みたいなの出てきまして、あれ金融監督省長官かな、あんなもん出てくるようになってから本当に潰していくわけですね。これまさかっていうことが起きていく。だから銀行なんか信用しちゃダメですよ、あれ潰しに行きますよって言った時ですね、まさかって言った人たちやっぱりひどい目に遭いましたよね。時代は変わるんだね。だから銀行もとにかく自分さえ良ければだと、客の前に自分のことってなっちゃった時平気で客を裏切ってたんですね。そういうのをこう兆しを見えてましたから、それを頭に入れておけば、逆に逆手くらわしてね、向こうにですね損をつけちゃうと、できんですよ、やり方によってもね。金貸した方に損をおつけちゃうってこともできるんで、そういうふうにやってたくましくやった人たちもこういましてですね、まあそんな感じで、まあこうやっぱり先を見通しておかないとですね、なかなかその、再生ってのは難しくて、だからこう止まっちゃうんですね。想定外のことが起きるとこう止まっちゃいます。で例えばその大地震とか、まあ起きた場合はですね、まあそれは大変なんですけども、あれは時代がずっと前に進むんですね。だからその大地震とか起きると今回のコロナと同じで弱いところがもうそれっきりになってしまうんですよ、はい、もう立ち直れないところがそれっきりになっちゃうんで、だからその時代はずっと前に進むんです、一気に。だからそのなんか大きな地震でも起きれば時代が変わるんじゃないかなというふうに思っている方結構多いんですけども、逆に言うとですね、どう時代変わるかっていうと、そのダメなものはますますダメというふうに変わるんです。だから今うまくしておかないと震災とか来るともっとダメになっちゃうんですね。でえらいやっぱ苦労しちゃい回り道しちゃうことがあります。やっぱ今よくしておかないと先は本当大変です、ああいう時ってですね。ですからそのやはり足元からの生活再建が全てですね。そうなってくるとやっぱりこの強みをどう生かすかですね。例えば自分たちがなんか、土地持っててね、でその土地が人に貸して誰か買いてくる土地があるなら、それその土地は一つの資産ですよね。誰も何も使いようがなかったらそれは資産になりませんが、で逆にそれを畑にしてね、なんか作ることができればそれも一つの資産ですね。あるいはその人となんかいろいろ付き合うことができる能力を持っていれば、人と付き合ってなんかたまり場みたいに作ってなんかやっててもいいし、だからなんかね、健康法でも何でも技でもものづくりの技でも何か持ってれば、そこを糸口としてね、なんか未来を作るってことは十分可能なんですね。ですからこう一番そのまあ、効率に合いそうにないのは、誰か自分を再建してくれるだと思って、誰かよくしてくれるだと思って待ってるってことですね。よく自分はもうね何もないから何もできないんで世の中良くなるの待ってるしかないって言うんですが、それはそんなこともなかなかないと思いますね。でさっきもから言ってるように、その政府もいよいよアウトですから、何も助けてこないですよ。これ、最後の救済のバスなんか来るわけじゃなくて、自力で動いていくしかないわけですね。だからその腹くくってですね、自分でこのやっぱり、少し泥海の中も歩いて向こう岸に渡るというぐらいの覚悟と行動がないと、いやそれは始まらないと思いますね。でだからそのいつまでもやっぱりなんかこう待ってるだけだと最後はすごく馬場引くと思いますね。金融危機もそうでしたね。平成の金融危機の時もね、やっぱりその最初から何も考えないでぼーっとしてると、一番最後になって倒産になったり、一番最後になって失業したりして、気がついたら一番なんか悲惨な状況の真っ只中にいたっていう人は本当に多かったと思います。事前に何がしか考えて行動してると、なんかやっぱり救われる糸口があったと思いますね。だからその まあ大変だっていう時は足元からの生活再建 で前から言ったようにこれ一番体系的にやったのが例の二宮尊徳だと思いますね。まずとにかく今の言葉で言えば自営業者になれってことですよ。自営業をやれと、サラリーマンやっていくらサラリーマンやったってあんた未来ないよと、自営業をやれと。で生活工夫して金をとにかく貯めるんだと、わずかな金でもいいからしっかり貯めるんだと。でその貯めた金で投資をしろと、で未来を作れと、まあ今風の言葉で言えばそういうことなんですね。サラリーマンやめて自営業者やれと、でとにかく自立しろと、自営業者になって自分でお金を稼げと。で金が足りないのは工夫して支出を減らすんだと。で今日足りなくても明日足りることができるように明日に向けて投資をするんだと、その投資の必要な金を貯めとけと。で気持ちの心がけが一番大事なんだと、心がけ正しくしておかないとこれできないから、そのしっかり本も読んで、正しい心がけを持つようにしなさいというのが孫徳さんのやり方で、まあ多分今でも一番いい方法だと思いますね。それね、とにかく生活再建という時には気持ちの再建なくして生活再建ってできないんです。経営の再建もそうです。価値観、気持ちを変えないとですね、なかなか再建ってできないんです。ここさえできれば、気持ちの立て替えっていうんでしょうかね、気持ちの立て直しさえできれば、まああとはその大抵の苦労はね、なんか勢いで乗り切っちゃうことができるんですね。苦労は勢いで乗り切っちゃうことができます。したがってそのまあこう物質的に追い詰められてるとなかなか気持ちは変わらないから、まあいきなり気持ちからといってもですね、なかなかそれも難しいところが多いんですけども、まあとにかく自営業者でやっていきなさいというのはあれ大きなヒントなんですね。いくらサラリーマンやってたってあれ自立しないから、いつまでたったってあんた大変だよというのはあれは真理だと思いますね。で、今世界を見てるとですね、やっぱ世界の人たちって日本人以上に自営業者であることに誇り持ってるような感じがするんですよね。ごく普通にみんな自営業やってるように思いますよね。ビジネスをするってよく言いますけどね。だから日本もそんなどっか勤めなきゃいけないと思ってなくて自分でやっていくと。で税金なんかだって自分でやってる人についてはですね、ある程度以下もう一切その負担なしでね、 OK だと。その分ね、必要なことを自分でやってくださいと、政府は干渉しないと、それぐらいで一番いいと思いますよ。そうするとなんか全部自分で考えるんだと、ね、教育のことも医療のことも、それから医療健康のことも、それからインフラのこともね、自分たちで考えるんだってなればですね、それを考えるようになりますよ。人間そんなバカじゃないし、それが一番いいんじゃないかな。なんかね、こう誰かが救ってくれるっつうなら話別ですけども、これどう見たってそんな人来るわけないよね。誰が政権握ったってね、こんな政府さ、そんなのないんで。だからそのないの待ってても、さっき言ったように平成の金融危機みたいな時、金融危機のように最後に投げ出されてですね、ひどい目に遭うのは関根山ですから、やっぱり自分で行動しないとダメだと思いますね。まあこういう時代がある程度こう、まあ3年5年ぐらい続きますとですね、いわゆる最悪期を脱することができます。最悪期が脱するとですね、気がついたらやっぱり自分も新しい人生踏み出してると、自分も周りもそれに納得すると、大体こういう形になっていくんですね。最悪期ってのは大体このまあ駆け出すようにその時期こう過ぎていく、あるいはなんかこう右も左も分かんない霧の真っ只中に、濃い霧の真っ只中にいるような中でこう過ごす、そんな感覚なんだと思うんですね。でもそれってなんかものすごく大きな重要な経験でありまして、そういう経験がですね、未来に対する強さを作っていきます。でやっぱりこの残すものと捨てるものの区別もつきやすくなってきます。全て全部未来に持っていくことはできませんから、戦略的にどれを捨てるかですね。捨てるものが最初に決断できるとね、結構未来は作るの簡単なのよ。何を諦めるかか、こんな決断さえできるとね、結構その再建っていうのは簡単なんですよね。諦めるものがないとかね、諦めきれないとかね、なんかその五章を大事にいらないものを持ちすぎてるがようにですね、身動きつかない人って本当実は多いんですよね。そんなもん捨てちゃった方がね、捨てちゃってどうするのって明日考えると、結構その方がうまくいくこと多いんですよね。世の中不思議なもんですよね。そうやってだから人類って昔から暮らしてきたはずなんですね。まあそういう感じでですね、これはやっていけばいいと思います。したがってこの、 何もないけども今の自分の足元に何があるんだろうと、これを使って自力で全部やっていくんだと、自衛でやっていくんだと、年問わずね、その覚悟とやっぱりその準備をしていけば、まあ結果的にねどっか働いてなんか救われるにしても、その準備と覚悟があればそれはものすごく大きな力になりますね。組織の奴隷にならなくていいですから、そうすればもう未来がね汚されることもないでしょう。まあそんな感じでここはですね皆さんやっていったらいいと思います。改めてその変化の時ね、方向を間違えないようにすることが大事かなと思っております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、足元からの生活再建ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。